ヨシュア記の6章を開いてください。イスラエルがついにヨルダン川を渡った後ですね、エリコの町を攻めていきます。で、午前の礼拝でお話ししたように、もうすでに霊的な用意周到な準備は終わりました。あとは実行あるのみなんですね。で、このヨシュア記において大事なのが、まあ、地理なわけですね。そのどこにいるのかっていうのが大事になってきますね。で、今はイスラエルの地図がないんですけど、想像してくださいね。こう長細くですね、こうあるわけですね。こうヨルダン川で、で今その視界の上のところのヨルダン川のところを渡って、今ギルガルにいるわけなんです。でちょうどここが、このカナン人やイブス人のその王たちが、まあ、いるですね、この北と南のこの真ん中あたりに位置しているところなわけですね。まず攻略しなければいけないのはエリコなわけなんです。まあ、エリコは非常に大きな町でありました。その町というか、その一つの、その昔はなんかもう一つの城壁がもうそれ一つの国みたいに、統一国家じゃないんでね、なってたんですけども、そこにエリコがあって、でここを倒さない限り、この前には進めない。で次にこのアイ、この元内陸に行くわけですね。内陸に行きます。でこのことによって、この北と南の王たちがアイ集まって攻めてくるっていうことができない、分断されるわけなんですね。分断、わかりますか、こう連合できなくなるんですよ。でここを攻め取った後に、このヨシュア記を見ますと、南のこの王たちが、この愛集まって攻めてくるようになります。でそれを戦いで、今度は北の王たちが攻めてくるようになって戦って、そして戦争が終結します、終わります。まあ、そういう流れなんですね。だからまず今はこのエリコを攻め取り、で次に愛の町を攻め取るという話になっていくわけなんですね。では一節を見てください。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りするものがなかった。ヨルダン川を渡った時に、イスラエルがですね、その彼らのエリコの人たちの心はしなえたと、もう勇気はなくなったと、前回の学びのこの5章のところにありましたが、今彼らができることは、この城門の門を閉ざすということであります。ですから人間的には普通ならばどうするかというと、これよじ登るための、こう何て言うんですかね、イスラエル旅行行く方はですね、マサダっていうところを見るんですが、視界のところにあるこの要塞、自然の要塞ですね。でそしてローマの人がですね、何年、2年か3年かけてこうどんどんどんどん石を積み上げてですね、そしてエオットランプっていうんですけど、このこう登っていくことができるようにですね、傾斜を作るわけですね、とかいろいろとありますね。そしてあと城壁を壊す道具であるとかが、まあ、皆さんが映画とか見るときに、世界中の映画とかです、ギリシャとペルシャの戦いとかですね、なんかこう古代史見るとですね、出てくるようなものを使わない限り無理なわけなんですよ、普通は。けれども今主が2節でヨシュアに語られます。主はヨシュアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。いや、素晴らしい約束ですね。渡した、ここが、ヘブル語の時制ですと、この予言的完了形って言ったらいいでしょうか。もうあまりにも確かなものであるので、未来のことを過去形、完了したものとして話す時制になっているんです。渡したよ、これによって勝利をしました。目に見えるものは渡されてないんですよ。いいですか。けれども信仰によってそれを受け取って、それに従って生きていくっていうか、その進んでいくわけなんですね。でこれが キリスト者の信仰の勝利の生活の、基本になります。私たちは勝利からスタートしています。パウロは第二コリントで、誰でもキリストのうちにあるならば新しく作られたものです、古いものは過ぎ去りました、見よ、すべてが新しいのです。まだ全なんかイエスの信心新しくないんですけど、これを信仰を持って受け入れるんです。新しくなったんだ、私は新しい被造物なんだ、作られたものなんだ。そして今まで当たり前のように行っていた古いことですね。あ、私は違う新しいものなんだ、それを認めながら生きていくことができるんですね。初めに完了ありきなんです。そして前に出ていきます。では3節、あなた方選手はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならないと。人間のその城壁がある町の攻略の仕方とは全く違う方法で神様がお語りになったわけです。あまりにも滑稽ですね、人間的には。と同時に危険です。回っている時に城壁から矢を放たれたら倒れてしまいます。または入り口を突然開けられて一気に 兵士たちが出てきたら、彼らは無防備なわけなんです。今そのような状態があるということを想像してください。けれども彼らは忠実にその神様の言われていることを守っていかなければならないわけなんですね。午前中学びました。自分の悟りに頼らずに力を尽くして主により頼め。で、大事なのはここで特徴的なのは7という数字です。1日7度回ります。7日目にはさら7周回るわけなんです。そして今更新をしているわけですけれども、契約の箱を担ぐ祭司がいるその前で角笛を吹く祭司が7人いるんですね。で、この7が現れているのは完全を表し、神様の数字を表しています。神様のご性質と働きを表す数字を表しているんです。司令官が主の軍の将であって、そして契約の箱が神の栄光の臨在を表しているわけですね。神の栄光の臨在があり、その到来があって、そして角笛が吹かれているという光景になっているわけなんですよ。ですか？彼らが行っていたのは、神が世を裁かれる時の神の栄光を目で見える形であらかじめ示しているわけなんです。神は世を裁かれる方です。そして神が来られる時には御使いを、天使を伴って来る、またラッパの音とともに来るということが、特に黙示録に書かれています。 黙示録には子羊が、子羊イエス様ですね、が封印を、7つある封印を解くことがありまして、この昔はですね、この巻物で、そして牢のところでこう封印するんですね。そしてこれを割るって言った方がいいですね。でそれを7つ目を解いた後で7人の御使いが出てきました。天使が出て、その一人一人がラッパを吹くんですね。そして神の裁きが下っていきます。そして7つ目のラッパが吹かれた後に、今度は7人の御使いがまた出てきて、それぞれがその大きな鉢を、この神の怒りが入っている鉢をですね、ぶちまけるっていうですね、そういう場面が出てきてですね、そしてイエス様が最後に戻ってこられて、その時に世界から集まってきた世界の軍隊に戦われるというシナリオがあるわけなんですよ。今説明しました。黙示録に書いてある話です。ヨシュアたちは知らないんですわかりますか。知らないけれども、わからないけれども、私たちは本当になんでこんなことしなければいけないのかっていうのがわからなくても、神が言われてるからという理由だけで行っていくときに神の栄光が現れるんです。似たようなことが昔あったんです。アブラハムが一人子のイサクを全焼の生贄として捧げなさいって言われたんです。こんな理不尽な話ないんですよ。その経緯を見たら、イシュマエルが生まれてそれは違うよと言われて、イサクが、彼が100歳の時に、またはサラが90歳の時にですね、生まれですね、そして得た神様の約束した子供なのに捧げなさいって言ってるんです。で彼はでも分からないけどしたかったんです。でそれが父なる神が子なるキリストを罪の供え物として捧げることを表していたんですよ。彼も知らないですよ。当時なんでこんなことやんなきゃいけないのか。このように私たちが忠実に神様の言っていることを分からなくても従っているときに、自分が分からないで神様の栄光、キリストの栄光が現れています。ですか。そして6節、そこでヌンの子ヨシアは祭司たちを呼び寄せ、彼らに言った。契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちが7つの牡羊の角笛を持って主の箱の前を行かなければならない。ついで彼は民に言った。進んで行き、あの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。ヨシュアが民に行った時、7人の祭司たちが7つの牡羊の角笛を持って主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進んだ。武装した者たちは角笛を吹き鳴らす祭司たちの先を行き、しんがりは箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。ヨシュアは民に命じて言った。私が時の声を上げようと言ってあなた方に叫ばせる日まであなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また口から言葉を出してはいけない。こうして彼は主の箱を一度だけ町の周りを回らせた。彼らは宿営に帰り、宿営の中で夜を過ごした。宿営、ギルガルにある宿営ですね。武装する者たちをその契約の箱とその前の祭司ですね、その前とその後ろにですね、このつかせたんですね。だからちょうど列になってるわけですよ。長い列があるんですよ。そして、これが、この回って一周回ったらまた戻っていくと。だいたい、そのエリコの遺跡が今エリコにあるんですけれども、それを見るとですね、大きさが分かってて、だいたい30分ぐらいかかったんじゃないかなと、まあ、思われますね。一周が非常に、まあ、今からすると小さい町なんですが、当時のですねにすると大きな町なんですが、でここでのヨシアの言っていることが、私が叫ばせるまで決して時の声を上げてはならない、強く命じています。ヨシュアにとっても忍耐が必要でしたが、 イスラエルの兵士たちにもものすごい忍耐が必要でした。いつ矢が飛んでくるかもしれない。そして目の前に、あとはちょっとこう勢いづいているですね、ちょっとこう燃え上がっている兵士だったら、早くやれてえな、時の声上げてえなとかって思いながらですね、ちょうどこの戦争している時もですね、目の前に敵がいてですね、この撃てる状態なのに司令、あの上官から司令が来てないわけですよね。で待ちきれなくて撃つ人っているじゃないですか。それしてしまうかもしれない。けれども彼らは御霊に自分を従わせました。そして一日一日それを行っていったんです。12節、翌朝ヨシアは早く起き、祭司たちは主の箱を担いだ。7人の祭司たちが7つの角笛、お羊の角笛を持って主の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立っていき、しんがりは主の箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。彼らはその次の日にも町を一度回って宿営に帰り、6日間そのようにしたと。一日一日、おそらくはヨシュアが同じように、時の声はまだ上げるなと、私が合図するまで上げるなと、そのような、ことを伝えたと思うんですよね。私たちも試されます。一日一日試されます。朝起きてですね、そして出ていくときに主に言われたことをする用意、または言われてないことをやらないようにする用意ですね。これをこの試されるんですね。一日やったから次の日は大丈夫だと、溜めとくってできないっていうのにね、信仰って祈りも一生懸命うわーって祈ったから次の日じゃ祈らなくていいって話じゃないんですよね。でこの箴言の27章2節に、明日のことを誇るな、一日のうちに何が起こるかあなたは知らないからだ、書いてあります。で15節、7日目になると朝早く夜が明けかかる頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った。この日だけは7度町を回った。その7度目に祭司たちが角笛を吹いた時、ヨシアは民に言った。時の声を上げなさい、主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町と町の中のすべてのものを主のために聖絶しなさい。ただし遊女ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。ただあなた方は聖絶のものに手を出すな。聖絶のものにしないため、聖絶のものを取ってイスラエルの宿営を聖絶のものにし、それにこれに災いをもたらさないためである。ただし銀金および聖堂の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならないということで、7日目に7週回った後に時の声を上げようとついに命令を出し、他の命令も出してますね、聖別しなさいと、それを取ってはならないと。金銀は主の宝物蔵、あとでこの礼拝をするときにその、神の幕屋においてですね、用いていくわけですよね。他はダメだということであります。でもう一つの命令は、ラハブとその家に対しては全て生かしておかなければならない。覚えてますね、ラハブの家ですよ。これを、この約束した通りですね、誓った通り、このその誓いを果たそうとしているわけです。でそこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らず、まっすぐ町へ登っていき、その町を攻め取った。彼らは町にある者は男も女も若い者も年寄りも、また牛、羊、ロバもすべて剣の刃で整列した。はい、ということです。20節に崩れ落ちたという言葉がありますが、これはですね、そのまま訳すとその場に落ちたっていうのが書いてあります。わかりますね。だからちょっとダイナマイトが仕掛けられているようにですね、一気にドドドドーってこう落ちたわけです。だから彼らがいる持ち場からそのまままっすぐ、だから入り口を探すまでもなく、まっすぐ入っていくことができたわけなんですね。そして男も女も若い者も年寄りも家畜もですね、 全てを剣で聖絶したという言葉があります。でこの場面だけを見てですね、まあ、多くの批判を聞くわけです。神はあまりにもむごい方である。けれども私たちは、ここに至るまでのカナン人の悪を見てきたわけですね。幼児を神々に捧げるために火の中に通すようなことを行っていたわけなんです。そして神がここで急に怒ったのではなくて、実は何百年もかけて忍耐されていたということも忘れてはいけません。で何よりもですね、神様は人に命を与える力も持っていると同時に人の命を取る権利も持っておられるわけです。でもう一つの目的は、イスラエルがこの忌み嫌うべきものに触れることのないように、彼らが汚れたものとならないように、彼らの入るこの約束の地でそれらのものを一掃してしまわなければならなかったということですが、もう一つ最後一番大事なのはですね、信仰の書であるですね。これ強調しますけれどもね、神を信じるように神様が残しておられる記録であるわけですね。今の時代にこれを引用してですね、そして人々ある人々を虐殺するということは絶対にあってはならないわけですが、けれども神の裁きという真実はしっかりと心に留めておかなければいけない。エリコの誠実によって表されているのはこの神様のご性質です。ヘブルの10章の29節から31節をお読みします。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。ここでですね、これを知らなければいけない。次に22節、ヨシアはこの地を偵察した2人の者に言った。あなた方があの遊女に誓った通り、あの女の家に行って、その女とその女に属するすべての者を連れ出しなさい。石膏になったその若者たちには行って、ラハブとその父、母、兄弟、その他彼女に属するすべての者を連れ出し、また彼女の親族を皆連れ出して、イスラエルの宿営の外に留めておいた。彼らは町とその中のすべてのものを火で焼いた。ただ銀、金、および青銅の器、鉄の器は、主の宮の宝物蔵に納めた。しかし、遊女ラハブとその父の家族と彼女に属するすべてのものとは、ヨシュアが生かしておいたので、ラハブはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。これはヨシュアがエリコを偵察させるために使わした使者たちをラハブがかくまったからであると。ヨシュアがラハブに誓ったように、これ石膏がですね、あのイスラエルの石膏がラハブに誓ったように彼女に真実を尽くし、すべてのものが聖絶されたのに彼女たちは救われたと。ここに救いがありますね。救いがあります。滅ぼされなければいけないのに救われるんですよ。どうしたって、信仰によってです。彼女は神を信じたがゆえに石膏をかくまいました。そしてここでまずギルガルにあるこのイスラエルの宿営の外に彼女たちを留めておいたんですね。あ、その前にごめんなさい、神様ご自身が真実を尽くしたんですね。何でか分かりますか。そのイスラエル その軍が真実を尽くしただけではなくて、これその前に城壁の中にあの家があるわけです。そこだけは崩れ落ちなかったことは確かなんです。神様ご自身もラハブを救ってくださった。そして、この後その後ですね、全部終わった後にですね、このギルガルに戻るわけですね。で宿営の外に彼らを置いといたとあるんですよ。 なぜかって言ったら彼らは異邦人であって、そのいわゆるレビ記に書いてある清めの儀式に従えばまだ汚れているとみなされているわけですよね。けれどもその後でラハブがイスラエルの中に住んだって書いてあるんですね。彼女はこの時以来イスラエルのメンバーになりました。似たような人がいますね。ずっと後にルツがモアブ人であるにもかかわらず、彼女はイスラエルの神は私の神と言ってきて、そしてボアズの妻となり、彼女もイスラエルのものになっていったわけですね。どちらも興味深いことにイエス・キリストの先祖に当たるわけなんです。ここから私たちがどんな人にも神様は恵みによってご自分の計画の中心に置いてくださる、神の家族の真ん中に置いてくださるという真理を知っていく必要があるわけなんです。次に26節、ヨシアはその時誓っていった。この町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよ。その礎を据える者は長子を失い、その門を建てる者は末の子を失う。この言葉ですね、予言の言葉、神の言葉って言ったらいいでしょうか。事実そうなります。はるか500年後なんですね。ちょっとね、あの神様の時間って途方もないんですよね。その通りになると私言いましたけども、500年後の話です。でこれと逆のことをする人が出てくるんですよ。その再建しようとする人が出てきます。まあ、その前にもいろいろですね、ここ攻め取った人がいるんですけれども、あの再建するわけではなかった。でもここで500年後に現れたのはアハブなんです。アハブ、アハブを知っている人はどういう人ですか。悪女か、あのイゼベルと結婚して、シドンのイゼベルですね、そしてバールの信仰を、偶像礼拝をイスラエルに導入させた悪い王様です。でその時代に、列王記の第1の16章の34節にこう書いてます。アハブの時代に ベテル人ヒエルがエリコを再建した。彼はその礎を据えるとき長子アビラムを失い、町門を建てるとき末の子セグブを失った。ヌンの子ヨシアを通して語られた主の言葉の通りであったと、いうことが書いてあるんですね。驚きませんか。何百年もあったね。その通りになってるわけなんです。そして主がヨシアと共におられたので、その噂は地にあまねく広まった。素晴らしいですね。主と共におられたので、主が共におられたので、その噂が地にあまねく広がった。だからイスラエル人はヨルダン川を渡った時に、確かにこの方は、この人はヨシアは神の人であると、モーセに私たちがついていったようにヨシアについていかなければいけない、ヨシアを恐れるようになったと。で今度はここの出来事によって、エリコの出来事によって、イスラエル人の間だけではなく、今度は異邦人の間に対してもその噂が広まって、この主なる神、イスラエルの神とヨシアが共にいるんだとですね、ということが分かっていったと書いてあります。では次に7章です。しかしイスラエルの子らは聖絶の者のことで罪を犯し、ユダ部族のゼラクの子ザブディの子であるカルミの子アカンが聖絶の者のいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に対し向かって燃え上がった、はい、午前の礼拝で学びました。しかしという言葉から始まり、勝利の直後に大きな罪が犯されているわけです。でここで大事なのは主語です。イスラエルの子らはとありました。アカンが犯した個人的な罪であるのに、神様はイスラエルの子らが犯した罪であるとみなして動いておられるんです。なぜか、イスラエルを一つの体とみなしてるんですよ。一部に欠陥があれば、全体に欠陥があると みなしておられるわけなんです。教会がキリストの体と呼ばれています。第一コリントの12章26節27節に、もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。ですから、誰かが何かがあったら、一体どうしたのかなと、皆がそれに影響を受けるということ。誰かが喜んでいたら皆も喜ぶし、誰かが苦しんでいたら皆も苦しむしと。いうことで、一つとして神様は考えているわけなんですね。ですから、アカンが罪を犯したというのは、イスラエルが罪を犯したと等しくなって、それでもう一つ大事なのは、個人の罪は全体に広がっていくよということであります。コリントにある教会で、近親相姦の罪を犯した男がいたんですけれども、教会そのままにしてたんですよ。でそれでパウロがですね、取り除きなさいと言ったんですが、その時にこう言ってます。第一コリントの5章の6節。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。皆さん作ったことあります？パン。うちしばらく市販のパン食べてないですね。朝はパンなんですけど、私の奥さん作るんですよ。でこれ作ったら一部残すんですよね。作った後にこのイースト菌が入ってるので一番、そして取っといて、次にまたこれはわーってやった時にこのまたそれをポコンって入れて、で膨らませていくと、いつまで経ってもいつまで、あとヨーグルト菌もですね使ってですね、あのちょっとこれ録音してるからよくない、カスピカヨーグルト美味しいですね。あれもずっともう何ヶ月も使えるんですよ。
パンはやらない。
あ、パンはやらない。あ、パンは直接パンだね。あ、イースト菌入れてんだ。 ありがとう。え、同じ原理ですよね。納豆もやったことあるんですよね。納豆菌だからね。同じ原理です。一つ何か少しあれば、全体にその菌が広がってってくれて、全体を膨らませていく。ということが、罪においてあるんだよ、ということなんですね。そしてここで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がったと書いてあります。どのような形でイスラエル人がに神様は怒りを燃やされたのか。民数記のね、アラノの旅においては、例えばですね、宿営の端を置く火つけたんですね、神様は。みんながわーってしようっていう感じでこの叫んだ。そして神様が消してくださったって。だからこれ分かりやすいじゃないですか。お仕置きみたいな感じで。けれども次から見ていくストーリー、話はですね、これが不思議なんですね。ですか。ヨシアはエリコから人々をベテルの東、ベテアベンの近くにある愛に使わすとき、その人々に次のように言った。登っていってあの地を偵察してきなさい。そこで人々は登っていって愛を偵察した。登るってあるんですけど、文字通り登ってますね。あの急斜面ですね。中央部にありますから、こっちがヨルダン渓谷で、ヨルダン渓谷って一番低いところですから世界で、どんどん上がってるわけですね。で登っていった。そして、彼らはヨシュアの元に帰ってきていった。民を全部行かせないでください。 2,3,000人ぐらいを登らせて愛を打たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから、民を全部やって骨折らせるようなことはしないでくださいと。実はですね、小さいと言ってますけども、後で出てきます。男女合わせて1万2000人います。結構多かったね。まあ半分に割ったら男で6000人いるんですよね。 2,3,000 人っていうのはちょっと、それだけでもやっぱり彼らは評価を間違っていたわけなんですが、民を全部行かせないでください。主の怒りがどうやって現れたのか。彼らが自分たちの力により頼ませるままにされたというところに現れているんです。午前学んだようにですね、ここが 神が勝たせてくださった、神が戦われたエリコの戦いをまるで自分の力で戦ったかのように愛においては考えを変えて行っていたというところに間違いがあった。自分に力をがあるとみなしていたわけなんですよ。でこの愛においてはですね、よくある間違い、私たちの間違いをよく表してますけれども、大きいと一生懸命神様に頼むんですよ。小さいとですね、自分に頼むんですよ。がん患者がいるって言ったら必死になって祈りますよね。風邪ひいたって言ったらですね、うん、何風邪薬飲めばいいじゃんって。アカンの罪が事の大小の差こそあれ、イスラエルの民全体が共有していた罪、それが午前の礼拝でお話ししましたように、神の栄光を自分のものとしていくというですね、過ちを犯している。まあ霊的にこう鈍くなってしまった、鈍感になってしまった、あるいは目が見えなくなってしまった状態になったわけなんです。でこれがですね、神様の取り扱いの一つになります。いいですか。その民数記にある火が出てきたっていうのはお尻ペンペンみたいなもんですよね。はっきりわかるじゃないですか。けれども人が成長するに従って懲らしめるっていうのは、そのままにしておくっていう方法によって、その人が自分たちが行っていることの結果を刈り取らせると、あえて守りを取っちゃって、いつもですね、こう守りを与えて守りを与えてですね、それでかわいそうだなと思っていろいろやるわけじゃないですか。でも全然その自分の行いを改めない人がいたとしたら、残るはどうするかしら。お前ダメだとかって叩くんじゃない。それもう子供だったらやるかもしれない。まあちょっと今ねこうやったら暴力になっちゃうからいけないんだけど、子供だったらやるかもしれないけれども、でも大人だったらどうするんですか。もうそのままにするしかないんですよですね。あえてそれをしないことによって彼らが学び取る必要があるんです。でこれが神様の怒りの現れだったんですね。そこで民のうちおよそ3000人がそこに登ったが、彼らは愛の人々からの前から逃げた。愛の人々は彼らの中の約36人を撃ち殺し、彼らを門の前からシェバリウムまで追って下り坂で彼らを撃ったので、民の心はしなえ水のようになった。36人のたっと命が奪われたということですけれども、ですね、ここで、ようやくヨシュアが祈り始めます。6節、ヨシュアは着物を裂き、イスラエルの長老たちと一緒に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった。ヨシュアは言った。ああ神主よ、あなたはどうしてこのためにヨルダン川をあくまでも渡らせて、私たちをエモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残ればよかったのです。ああ主よ、イスラエルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができましょう。カナン人やこの地の住民が皆これを聞いて私たちを攻め囲み、私たちの名を地から立ってしまうでしょう。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさろうとするのですかと、ヨシアが自分の恐れを神にぶちまけているわけですよね。で面白いのはここにですね、ヨシアが心の中に抱いていた恐れが現れていて、以前恐れるなおののいてはならないと神様言われましたよね。覚えてますか、ね、強くあれ大きくあれ恐れてはならない、おののいてはならないと。でその恐れっていうのがここなんですよ。それが何かっていうと、カデシュバルネア、イスラエルに約束の地に入る、入り口のところでイスラエルの民が叫んだのと同じだったんです。私たちをこの荒野で死なせるためにここまで連れてこられたんですかですよ。この恐れを持っていたわけなんです。そしてヨシュアの場合は絶望的でした。さらに彼らはですね、約束の地に入らなきゃよかったんです。
エジプトに戻ろうとかって言ったんですけれども、もうヨルダン川を越えちゃったんですよね。だから後戻りできないんです。あとは死ぬしかないじゃないですか。しよう。そしてあなたの大いなる皆のためにこんなことするんですかと、こうちょっとケチをつけているんですね。私たちも何か悪いことを起こると、なんでこんなこと許されたんですか、やっちゃいますよね。イエスはヨシュアに仰せられた。立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。なんかヨシュアのこの祈り方ってかっこいいですよ。神の契約の箱の前でですね、そしてですね、この、着物を裂くって、あのユダヤ人たちの嘆きを表すときはこの着物を裂くんですね。それをやるって、そしてですね、この夕方までです。一日中ずっとひれ伏して祈っていたところで、私たちは、この人すごい祈ってる、あ、素晴らしい、なんて熱心な祈りをしてる、まあ、悔い改めてる、すごいじゃないですかとかって言ったけど、神様の意見は違かった。立ちなさい、何ひれ伏してんだ。神の御心にかなわぬ祈りを捧げていたら、どんなに私たちの目には信心深く見えても、それは神様を喜ばせていることにはならないんですね。詩編の66編の18節に、もしも私の心に抱く不義があるなら主は聞き入れてくださらないってあるんですよ。この阿漢の罪、この宿営の中に誠実のものがあるという状態のままで何もできないんです。神の明らかな御心があって、聖書に書かれている神の言葉があり、真理があり、これに明らかに反することを行っているにもかかわらず、祈りを聞いてくれと言っても無理なんです。神様の答えはヨシュアに対するのと同じで、こっちの罪を取り除きなさいということなんです、ね、でこれが、今書かれていることで、次に11節、イスラエルは罪を犯した、現には彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、誠実のものの中から取り盗み偽って、それを自分たちのものの中に入れさえした。だからイスラエル人は敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだ。彼らが誠実のものとなったからである。あなた方のうちからその誠実のものを一掃してしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいないですね。誠実のものを取り盗み偽ったって強い言葉が書いてありますけれども、本当にその通りでありますね。もう私たちはね、なんとなく、なんでここにあるのいいじゃん取っちゃってってなるけれども、それはですね、神の栄光が現れているわけない、神の裁きの中に現れている栄光ですよね。それから取るということは盗みに他ならず、または偽りの行いです。あの聖書に出てくる偽りっていうのはですね、いわゆる事実を話さないとか事実と異なることを言うっていうことだけにはとどまりません。それ以上のもの、生き方そのものが神様の道から離れてると偽りっていうのが書いてあります。これ偽りの生活、偽っている。一番怖いのが、私はあなたと共にはいない、これ一番怖いこと。金の格子をイスラエルが捧げたと、金の格子を拝み始めた後にですね、この神様が懲らしめを与えられましたが、そして神様がモーセに言ったんですね、私はもう行かないと、一緒に行った、一緒に行っちゃったら彼ら滅ぼすことしかできなくなっちゃうからって。そしたらモーセが必死になってそこで祈ったんですよ。モーセにとって一番恐ろしいのは、なんかいかなる試練よりも、そうじゃない、主が共にいないっていう、そのために彼が取りなしの祈りを捧げ、神様が許しを与えられた。で、教会の中で主が共にいない教会ってあり得るんですね。怖いね。一生懸命賛美して礼拝守ってるのに、肝心のイエス様が真ん中にいないと。でも黙示録に書いてあるんですよ。エペソにある教会であるとか、あとはラオデキアの教会も出ちゃってたんですね、イエス様外に。で、私が外で戸を叩いてるって言ってですね、熱心になって悔い改めなさいと。そしたら、そしてあなたが戸を開いたら私は中に入って食事をするとか言ってるんです。もう外で。エペソの教会はですね、しっかりしてたんです。教えにおいてはですね、使徒の教えをしっかり守ってました。聖書をしっかり守ってたんです。もう言ってることは全部正しかったんです。でも初めの愛から離れたよ。初めの愛、神様が愛を知ったところのこの愛がなくなっちゃってた。で、それでイエス様が あなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまうと。燭台というのはこのメノラといって、あの7つの、枝がついているですね、この、まあ、いわゆる燭台ですよ。油を入れてですね、このでそれはイエス様の臨在を表しています。イエス様共にいるということを表しています。それイエス様いなくなっちゃうよ。愛のない教会はイエス様がいない教会なんです。でこれが一番恐ろしいことです。で次に13節で、立て民を清めよ、そして言え、あなた方は明日のために身を清めなさい。イスラエルの神主がこうおせられる。イスラエルよ、あなたのうちに聖絶のものがある。あなた方がその聖絶のものをあなた方のうちから除き去るまで敵の前に立つことはできない。神様は憐れみ深い方なんです。私はここを見て憐れみを感じました。本来ならばイスラエル全体が滅ぼされてもおかしくないんですが、それを神様が猶予を与えて待っておられて、悔い改める機会を与えておられて、その聖絶のものを取り除くことによってまた再会を与えてくださると、再び始めることを与えてくださるということなんですね。次に、明日の朝あなた方は部族ごとに進み出なければならない。主がくじで取り分ける部族は種族ごとに進み出、主が取り分ける種族は家族ごとに進み出、主が取り分ける家族は男一人一人に進み出なければならない。その聖絶のものを持っている者が取り分けられたなら、そのものは所有物全部と一緒に火で焼かれなければならない。彼が主の契約を破りイスラエルの中で恥辱になることをしたからであると。すごくこう不思議な、まあ、なんて言ったらいいかな、くじですよ、くじ。くじっていうと私たちね、どうしてもね、神社のね、なんかくじみたいなのを思い出しますけれども、あのイスラエルの、この中で神様はその方法を用いてくださっていました。で、ヨシュア記の後半はまさにこのくじによる相続地の割り当てが書かれています。でこれが、よくいろんなところで出てきて、最後に出てくるのが使徒の働きの一章です、新約においてですね。でそこでイスカリオテのユダが自殺したので、その彼に代わる使徒をですね、選ぶときに祈ってくじを引いて決めた。でもそれ以降はですね、聖霊の賜物が下ったからだと思いますけれども、私あの書いてないからね、はっきりね、下ったので、それでこのくじによる神の御心を探っていくっていうことが、このまあその後はまあないわけなんですよね。まあ、ですから私たちの教会ではくじ引きはしません。くじ引きしないと、なんか、あの、遊ぶときにはいいよ。ゲームするときとかそうじゃなくて、あの、いわゆる見心を探るためにじゃあくじやろうとか、じゃしません。いいですか。次に16節。そこで、ヨシアは、翌朝早く、イスラエルを部族ごとに進み出させた。すると、ユダの部族がくじで取り分けられた。ユダの種族を進み出させると、ゼラク人の種族が取られた。ゼラク人の種族を男一人に進み出させると、ザブディが取られた。ザブディの家族を男一人進み出させると、ユダの部族のゼラクの子、ザブディの子、カルミの子、アカンが取られた。くじすごい当たるなって思うかもしれませんね。主が介入されています。箴言の16章の33節に、くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来ると。そしてもう一度言います。聖書は信仰の書物です。ここには大切な真理がある。それは何ですか。罪は必ず明らかにされるということです。隠してても明らかにされるということです。で、私たちは罪を犯しているときは必ずこう思っています。詩編の10章の11節に、10編の11節に書いてますが、彼は心の中で言う、神は忘れている、顔を隠している。彼は決して見はしないのだ。隠しているんですが、神様からも隠せていると自分は寒いって言うから罪を犯せるんですよね。神様目の前におられると思ったら罪を犯せない。逆を言ったら、神様いつも目の前におられるということを、いつも神様、あのダビデが言いましたね、私は神をいつも前に置いている。これしてれば罪を犯せないんですが、罪を犯してる間っていうのは隠せてると思っちゃうんですね。けれどもエレミアの16章の17節で、 私の目は彼らのすべての行いを見ているからだ。彼らは私の前から隠れることはできない。また彼らの咎も私の目の前から隠されはしないと。すべてが裸になっているよと、このヘブル人の手紙にも書いてますが、裸にされています。そしてそこでヨシアはアカンに言った。我が子よ、イスラエルの神主に栄光を期し、主に告白しなさい。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけない。アカンはヨシアに答えて言った。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中にシヌアル、これバビロンのことですが、美しい街灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠しており、その銀はその下にありますと。ヨシュアがまず我が子よ、罪を犯したものであっても彼の尊厳を認めています。そして、アカンへの愛を込めて彼に罪を告白する促しを、与えているんですね。でここでカレブが罪を犯した、で隠さずに明らかにしましたよね。でこの後の話を読むと、アカン殺されるんですよね。石打ちの件になりますが、なんでかなって私思うんですね。でもう、でも実は罪を犯したって言った人の中で悔い改めてない人の話って聖書に出てくるんですよ。例えばパロ、エジプトのパロ、こう言ってます。9章の27節、今度は私は罪を犯した、主は正しいお方だ、私と私の民は悪者だ、はっきり言ってます。でも彼は心を頑なにしたままでした。そしてもう一人、サウルという、そのダビデを、あのダビデの義父、その、そうですね、ミカルとかですね、この奥さんもらいましたけど、ダビデが、そのでもダビデを殺そうとしていたこのサウルは、ダビデの方は殺すチャンスがあったのにあえて殺さなかった。その後でこう言いました。私は罪を犯した、我が子ダビデ帰ってきなさい、私はもうお前に害を加えない、今日私の命がお前によって助けられたからだ。本当に私は愚かなことをして大変な間違いをした、罪を犯したと言いました。愚かなことをした。でも彼は依然として心が固くならままだったんです。と同時に本当に悔い改めた、本当に罪を告白したっていう人も出てきます。ダビデがそうですね。ダビデがナタンに言った、私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なないと。で彼のこの告白がその通りであることを、その彼の後の生涯で知ることができ、彼が晩年もう本当のおじいさんで寝たきりっぽくなった時にですね、このもうほらお年寄りだから体が冷えちゃうから若い女の子をはべらせましょうというこの家臣たちがですね、ダビデが望んだんじゃなくて家臣が言ってですね、でそのアビシャクっていう女の子がずっとこうその彼いろいろ世話してたんですよね。でもそこには彼女を知ることはなかったっていう言葉が書いてあるんです。バテシバとの罪ですね。彼はその時以来もう二度と他の結婚してない妻、あの女との関係を持つことはなかったわけなんです。何が違うのか、何が違うのか、先ほどのパロ、そして、サウル、おそらくはここに出てくるアカン、一言で言ったら後悔してるだけです。後悔、罪によってもたされた結果を被って後悔の念が生じているわけなんです。でもダビデのような場合は後悔の念が生じていると同時に、その告白に沿って自分の行いを改めました。自分が何か悪いと思って、その苦しい思いを罪を犯したと言っているのではなく、それだけではなく思いを変えてその行いを変えていくという作業を、していったわけなんです。 で、これをおそらくはアカンはしてなかったんだと思うんですね。で、このアカンがですね、告白した中で欲しくなりっていう言葉がありますね。欲しくなり、なんかこれちょっと欲しいなっていうのと違いますよ。欲しいなって皆さんやりますか。なんていうんだっけ、あれ、あ、やばい、日本語が出てこない。お店に行ってですね、見てな、え、何、万引き、万引き、万引き、日本語出てこないね。こんなに日本語話してるのに、日本、その日本語で万引きしますかね。欲しいなって言っても、でも本当にむさぼったらしちゃいますよね。本当にむさぼったら。で、これが今アカンがしたことです。欲しがってはならないと、言いましたよね。神様がモーセとして10回の一番最後の、戒めですけれども、で、これを彼が行ったわけです。22節、そこでヨシュアが使いたちを使わした。彼らは天幕に走っていった。そして見よ、それらが彼の天幕に隠してあって、銀はその下にあった。彼らはそれらを天幕の中から取り出して、ヨシュアと全イスラエルのところに持っていった。彼らはそれらを主の前に置いた。ヨシュアは全イスラエルと共にゼラフの子アカンと銀や街灯、金の延べ棒、および彼の息子娘、牛ロバ、羊、天幕、それに彼の所有物全部を取ってアコルの谷へ連れて行った。アコルの谷というのは、そのエリコからですね、この愛の方に行くときにこの谷があるんですね。ここにいろんな谷がこういうふうに流れてます。この、なんでだって、ここは山地 で、こっちが渓谷なんですよね。だから、川がおのずと出ているんですよ。この、そして、まあ、大体枯れ川になってます。枯れた川ですね。雨季の時しかこの流れないような川がたくさんあるんですけど、そこは渓谷になっているところ。ここですね、このアコルの谷。そして、ヨシアは言った。25節、なぜあなたは私たちの災いをもたらしたのか。主は今日あなたに災いをもたらされる。全イスラエルは彼を石で打ち殺し、彼らのものを火で焼き、それらに石を投げつけた。こうして彼らはアカンの上に大きな石くれの山を積み上げた。今日もそのままである。そこで主は燃える怒りをやめられた。そういうわけで そのところの名はアコルの谷と呼ばれた。今日もそうであるということで、この積み上げられた石がありますけれども、これがですね、先ほどヨルダン川を渡った後に記念として積み上げた石、まあ、記念となるわけです。神様の呪いを受けた、ね、裁きを受けた、災いを受けた、ものの、この思い出すためにですね、あるわけです。で、この アコルというのが、アカンという、混ぜた、アカルか、アカルというこの災いをもたらすという言葉の派生語になっています。おそらくアカンという名前とです、このなんか書き言葉っぽく書いてると思いますけれども、で、こうやって神様は時にですね、目に見える形でご自身の真実を表されます。例えばシナイ山の麓にいた時に、アロンの息子2人が異なる火を持って聖樹の中に入っていった時に、その火によって焼き尽くされたんですね。ちょっとすごいなと思うんですけど、神は時にですね、こういう形で、目に見える形でご自分の、聖なる姿を表されます。で、実はこれはイスラエルのみならず教会においても起こった話で、アナニアとサピラがそうですね。アナニアとサピラ、この当時は自分の財産をですね、この教会に持ってきて売ってですね、まあ、いわゆる共産的な共同生活をしていたわけです。で、共同生活っていうか、その財産を共有していたわけです。それで、でもアナニアとサピラは、一部を残しておいたのにもかかわらず、全部を捧げましたと偽ったんです。それでその場で倒れて死んでしまった。で、なぜか健全な恐れよ、神に対する恐れ、罪に対する恐れ、これを抱かせるためであるわけで、で、私たちは、まあ、そういうふうには多くの場合はならないでしょう。でも実際にあります。まあ、いろんな話を聞いたことありますけども、これはデイビッド・ホーキンという人が言ってましたが、その本当に穏やかな牧師、ね、あまりこの強く意見を言わないような牧師の前にですね、役員会の役員の人がものすごい勢いでこう罵ってですね、非難した。そしたらなんとその人が その場でバタッと倒れて死んでしまったっていうですね、まあ、そういうことは時に起こります。ね、でこれ怒らせようとしないでくださいね。なんていうかな、こういうことが起こらないと教会じゃないと思わないでください。いいですか。これは神様の主権の中で起こりますから。でも大事なのは原則は同じなんです。ですか。罪を取り除かなきゃいけないということなんです。個人の罪はその通りです。そして教会においても明らかにこの人は罪を犯しているというときにはイエス様がガイドラインを与えられました。それをもう直接知っているまたはその被害を受けている人が直接行って一対一で話すということです。けれどもその人がそれで悔い改めたらもうそこで終わりですね。もう一切なかったと同じようにしなければいけない、許さなきゃいけない。けれどもそれでも悔い改めなかったらあと一人二人をですね呼んでくる。どうしてかしたら新明記に二人三人の証人があって初めて事実と確認されるとあります。で同じことを知っている人たちが来て言っても悔い改めなかったら今度は教会全体でそれを明らかにしなければいけないと。そして教会全体で明らかにした時にも悔い改めなかったら異邦人のように取り扱いなさいと書いてます。異邦人のように、これはつまり神を信じてない人のように取り扱いなさいということなんですね。でこれは2つの目的があります。1つはその人が悔い改めるためです。ですから先ほど話した懲らしめの話ですよね。本当に自分がしていることを刈り取っていくことによって初めて自分がしていることが分かってくる。だから追い出したら追い出すだけっていうのは絶対にしちゃいけない。でも教会でよくあります。追い出したらもう殺してこなくていいっていう感じ。そうじゃない、プロセスなんですよ。いつも受け入れるという、その人を受け入れるまで待っていくというプロセスが必要なんです。どっちが極端なんですね、教会ってね。もう何でもいいよってそのままにしとくのか、あるいはもう全部追い出しますとかってやっちゃうとか。そうじゃないよと。そしてもう一つは教会が清く保たれるためです。これもイスラエルのこの宿営の中にあるこの神の栄光ですよね。と同じ教会にもキリストの栄光があるからということになります。はい、それでは8章に行きましょう。8章です。主はヨシュアに仰せられた。恐れてはならない、おののいてはならない。戦う民全部を連れて愛に攻め上れ。見よ、私は愛の王とその民、その町、その地をあなたの手に与えた。素晴らしいですね。その罪を取り除きました。聖絶のものを取り除いたら神様は全く同じように語ってくださいました。恐れてはならない、おののいてはならない。そしてもうあなたの手に与えた。またエリコの時と同じように神様は語ってくださってんですよ。これが素晴らしい福音ですよ。過去の罪に引きずられなくていいんです。神様全く同じようにしてくださる。いや、それ以上にしてください。恵みですよね。だから過去の罪で、それはもちろん恥ずかしいことですよ。けれどもそれに引きずられないでください。神様はとってもよくしてください。私たち自身もなかったことのように接していく必要がありますね。罪を犯した兄弟あるいは姉妹に対してですね、また自分自身に対してもそうだし他の人に対してもそうですね。そして戦う民全部を連れて愛に攻め上れですね。ここは大事ですね。いいですか。手抜いちゃダメだということです。霊的なことにおいては手抜くな。あなたがエリコとその王にした通り、愛とその王にもせよ。ただしその分取り物と家畜だけはあなた方の戦利品としてよい。あなたは町の後ろに伏兵を置けた。あれ、分取り物取っていいってひどすぎないって思った人いますか。私は最初これ読んだ時思いましたね。違うんです。大事なのはですか、大事、もう一回ね、大事なのは神に言われたことを行っているかいないかって話なんです。だから例えばこの献金袋を触るなって言われたら触らない、触れと言ったら触る、そして触っても良いと言ったら触ってもどっちでも構わないっていうことであって、これを触るか触らないかっていう問題じゃなくて、神の御声に従っているか従ってないかっていうことがあるわけですね。そしておそらくは、なんで神様がこっちは OK って言ってエリコはダメだって言ったのかって言ったら、エリコはおそらくは初めの戦いであったからだと思います。そこで誠実のものを残しておくことによって、後も神様はこの、ここにいる先住民を聖絶するんだということを あらかじめ表している。初物って聖書に出てきますよね。初めに収穫されたものを神様に捧げることによって、後に来る収穫というのは全部神様のものだよってことを表すわけなんです。それと似たような働きをしているんだと思うんですね。だからもうその後は普通にこの略奪、ね、今略奪したらちょっとなんかこのなんかなんだ、法律に裁かれる、ね、この軍法会議にかけられたりしますけれども、当時はこれもこれで普通だったんですね。もう当たり前のようにやっていたわけです。でもう一つですね、さっき午前中も話しましたが、伏兵を置け、大事ですね。普通の戦術、人間が戦うときに使っている方法を使っていけと。皆さんいかがでしょうか。私は思いますね、この神様がすごい力強く働かれてですね、そしてこれがまた起こってくれればいいなって思っててですね、でも神様は普通にやってきなさいと。例えばですね、悔い改めてギャン、それ前に、ね、ここに来られた兄弟がね、ギャンブルをしてですね、この借金を貯めてですね、借金が貯まってですね、でもイエス様を信じて悔い改めたんです。で彼の証はすごいですよ、働いて返済したって。いやもうちょっとなんかこうパパッとなんか与えられたらいいんじゃないかなと思うじゃないですか。それゴーすごい劇的だって、もうこういうのもあるかもしれませんが、働いて返済したんです。これと同じですよ、今同じですよ。でもこれも神様の介入があって超自然的に起こっている話なんですね。で次に、そこでヨシアは戦う民全部と愛に登っていく準備をした。ヨシアは勇士たち3万人を選び、10倍に増えましたね、3万人を選び、彼らを夜のうちに派遣した。その時ヨシアは彼らに命じていった。聞きなさい、あなた方は町の後ろから町に向かう伏兵である。町からあまり遠く離れないで皆用意していなさい。私と私と共にいる民はすべて町に近づく。彼らがこの前と同じように私たちに向かって出てくるなら、私たちは彼らの前で逃げよう。彼らが私たちを追って出て、私たちは彼らを町からおびき出すことになる。彼らは我々の前から逃げていく。前と同じことだと言うだろうから。そうして私たちは彼らの前から逃げる。あなた方は伏しているところから立ち上がり、町を占領しなければならない。あなた方の神、主がそれをあなた方の手に渡される。その町を取ったら、その町に火をかけなければいけない。主の言いつけられた通りに行わなければならない。見よ、私はあなた方に命じたですね。おびき寄せ作戦ですね。おびき出すわけですね。そしてこうしてヨシアは彼らを派遣した。彼らは待ち伏せの場所へ行き、愛の西方ベテルと愛の間にとどまった。ヨシアはその夜、民の中で夜を過ごしたと。この愛の町があるとしたら、こっちの方にベテルという町があります。覚えてますか。ベテル、ヤコブが夢見たところですね。天のはしごのですね。でもうここら辺まで来てるんですよ。もうすぐ近いです。写真で見たらめちゃめちゃ近いです。で、この愛のこの西方のところで待ち伏せをして、でこの西方のところが次行きましょう。次読むと分かりますが、ヨシアは翌朝早く民を召集し、イスラエルの長老たちと一緒に民の先頭に立って愛に登っていった。彼と共に戦う民は皆登っていって町の前に近づき、愛の北側に陣を敷いた。彼と愛との間には一つの谷があった。彼が約5000人を取り、町の西側ベテルと愛の間に伏兵として配置してから、民は町の北に全陣を置き、後陣を町の西に置いた。ヨシアはその夜、谷の中で夜を過ごした。愛の遺跡があって、でこの今北にいるとしますけど、しますと この遺跡、この丘のですね、ここのところはもう谷になってます。つまり西側なんですけど、ここに伏兵を置いて、自分たちのところですね、この自分とその愛のところにもこの谷があるんですね。だからここのところに今他の陣営は配置させてる。でこっちの方 のこの隠れてるところには伏兵を置いてるんですね。でこういう感じで朝になるまで待ってたんです。で朝になって光が入ってきますよね。そうするとなんだこれだっていう、これはっきり見えるわけですよ。 わーっといるわけですよね。それで愛の王が気がつくと、すぐ町の人々は急いで朝早くイスラエルを迎えて戦うために出てきた。王とその民全部はアラブの前を定められたところに出てきた。しかし王は町の後ろに伏兵がいることを知らなかった。ヨシュアと全イスラエルは彼らに撃たれてアラノへの道を逃げた。会いにいた民は皆彼らの後を追えと叫び、ヨシュアの後を追って町からおびき出された。イスラエルの後を追って出なかった者は、アイとベテルに一人もないまでになった。彼らは町を開け放しのまま捨てておいて、イスラエルの後を追ったと。アラバへの道とありますけれども、アラバっていうのはヨルダン渓谷のその一帯のことです。だから、この今、ダーッとこう逃げてって、そして彼らがそこの道をですね、行くようにおびき出したわけですね。で、次に18節。その時主ヨシュアに仰せられた。手に持っている投げ槍を愛の方に差し伸ばせ。私が愛をあなたの手に渡すから。そこでヨシュアは手に持っていた投げ槍をその町の方に差し伸ばした。福栄はすぐにその場所から立ち上がり、彼の手が伸びた時すぐに走って町に入り、それを攻め取り急いで町に火をつけた。愛の人々が後ろを振り返った時、彼らは気づいた。見よ、町の煙が天に立ち上っていた。彼らにはこちらへもあちらへも逃げる手立てがなかった。荒野へ逃げた民は追ってきた者たちの方に向き直った。わかりますか。あの福栄が入ってってですね、そしてそこで火をつけたわけですよ。そして追っている彼らが気づいたんですよね。あれって言ったら火がついてると。そしたらこう逃げてるふりをしていた人たちが振り返って戻って、そして挟み撃ちですよね。ですか。ヨシュアと全イスラエルは福栄が町を攻め取り、町の煙が立ち上るのを見て引き返してきて、愛の者どもを撃った。ある者は町から出てきて彼らに立ち向かったが、両方の側からイスラエルの挟み撃ちにあった。彼らはこの者どもを撃ち、生き残った者も逃れた者も一人もいないまでにした。しかし愛の王は生き捕りにしてヨシュアの元に連れてこられた。後で処刑しますけれども、イスラエルが彼らを追ってきた愛の、住民をことごとく荒野の戦場で殺し、剣の刃で彼らを一人も残らず殺して後、イスラエルの全員は愛に引き返し、その町を剣の刃で撃った。その日打ち倒された男や女は合わせて1万2000人で、愛のすべての人々であった。ヨシュアは愛の住民をことごとく制裁するまで投げ槍を差し伸べた手を引っ込めなかったと。興味深いですね。投げ槍を引っ込めなかったと。なんか似てるのはありませんか。モーセが航海でこの別れたこの航海がありますよね。そしてイスラエルの民が渡ってきて、それずっとこう杖をですね下ろさなかったと言ってますね。やはりモーセを見ながら生きていたヨシュアですよ。同じようにこれは神様に祈っているというか、神に焦点を合わせながら戦っているということを表していたわけなんです。しかし、ただしイスラエルはその町の家畜と分取り物を主がヨシュアに命じた言葉の通り自分たちの戦利品として取った。こうしてヨシュアは愛を焼いて永遠に荒れ果てた丘とした。今日もそのままである。ヨシュアは愛の王を夕方まで火にかけて晒し、火にかけて、そうだね、火にかけて晒し、火のいるところ、命じてその死体を木から下ろし、町の門の入り口に投げ、その上に大きな石くれの山を積み上げさせた。今日もそのままである。覚えてますか。申命記においてですね、木に吊るされたものは呪われたもの、神に呪われたものと書いてあるんですね。だからその地を汚さないためにその日没前に下ろしなさいと、この言ってですね、でその通り彼らは行ったわけですね。でさっきのアカンと同じようにこの 石でこの積み上げて、恥辱を与えたって言ったらいいでしょうかね。その王に対する、災いを与えたわけですね。でこれでエリコと愛を攻略しました。次に彼らが行うことは戦いじゃないんです。ですか。それからヨシアはエバル山にイスラエルの神主のために一つの祭壇を築いた。これが申命記の中でモーセが死ぬ直前に命じたことでありました。エバル山、またゲリジム山というのがありますが、 これがだいたいイスラエルの真ん中にあります。実はそのアイよりももっと上の方ですね、シェケムという町がありますけれども、そこで石に立法を書き記し、そして六部族がゲルジム山、そしてもう六部族がエバル山のところに、麓のところに立ってですね、そして祭司が立法を読むときにこの祝福を宣言し、または呪いを宣言しなさいということを命じていてました。祭壇を築きなさいですね。これも自然のままの祭壇にしなさい。でこれをですね、まずヨシアはやりに行ったんですね。でおそらくここで愛で、その愛のところで戦った後にですね、そのまま北に上がったのではなくて、まずギルガルに戻って、だってそこに妻と子供たくさんいるわけですよ、あのお年寄りとかですね、ギルガルに戻ってから、そしてこう一気に上がっていったわけです。なんかね、この余裕が好きですね。これ想像してみてください。だってまだ敵うじゃうじゃいるんですよ。けれどももうなんか確信に満ちてますね。神様から言われたことをですね、このヨシアはそのままやっていきました。で、それは主のしもべモーセがイスラエルの人々に命じた通りであり、モーセの立法の書に記されている通りに、鉄の道具を当てない自然のままの石の祭壇であった。彼らはその上で主に全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げた。そのところでヨシアはモーセが書いた立法の写しをイスラエルの人々の前で石の上に置いた書いた。全イスラエルはその長老たち、司たち、裁き司とともに、それに在留国人もその国に、この国に生まれた者も同様に、主の契約の箱を担ぐレビ人の祭司たちの前で、箱のこちら側と向こう側とに分かれ、その半分はゲリジム山の前に、その半分はエバル山の前に立った。それは主のしもべモーセが先に命じたように、イスラエルの民を祝福するためであった。それから後、ヨシアは立法の書に記されている通りに、祝福と呪いについての立法の言葉をことごとく読み上げた。モーセが命じたすべての言葉の中で、ヨシアがイスラエルの全集会及び女と子供たち並びに彼らの間に来る在留異国人の前に読み上げなかった言葉は一つもなかった、はい、ヨシアは軍事的な指導者以上霊的な指導者です。一番にしなければいけないことを一番にしました。契約の箱を先頭にするということのみならず、まず攻略した後、イスラエルに立法を宣言させるために、その真ん中で、イスラエルの土地の真ん中で、この立法によって、この神の言葉によって、イスラエルのこの土地が支配されていくんだということを表すために、まずここに行ったわけなんです。でまとめをしたいと思いますが、私たちの教会も同じです。神の言葉を第一として、この神の言葉が教会の在り方を決定づけるわけなんですね。教会がしなければいけない活動が、使徒の働きの 2章の42節に書いてありますが、はじめに教会ができて、その後で彼らが行ったことですが、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。使徒たちの教え、つまり聖書の教えを固く守るということで集まっていました。ヨシュアが立法を宣言したと同じように、私たちも御言葉を聞き、そしてそれを学ぶだけではなく、守っていくことに専念する。そしてその中で交わりをしたんですね。交わりをしました。大事ですね。交わりって大切です。ですから、なぜか 聞いた御言葉が具体的にどのように当てはめていくのかっていうのは、交わることによって皆さんが御言葉を互いに分かち合っていくことによって具体的にどのように当てはめるかが分かってきます。そしてヨシュアたちもイスラエルの共同体の中で生きていました。そしてパンを裂きます。パンを裂くというのはキリストに預かることですね。そしてこの方こそが教会の頭であることを体験する時間になります。私を覚えてこれを行いなさい。イエス様がこの頭であると、私たちの教会の頭であることを体験します。ヨシュアも誰が司令官であるかを体験しました。主の軍の章を見ました。そして祈りを捧げます。祈りは私たちを主の前に引き下げる手段です。へり下る手段です。祈るときに神の前で高慢になることはできません。祈るときには神の前でひれ伏さなければいけません。ヨシュアも祈りの教訓を学びましたよね。私たちも同じように持続する勝利を経験することができるこの祈りをですね、捧げていきたいと思います。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にここにいる愛する兄弟姉妹、私たちが何か集まったのではなくて、主よ、あなたが呼び出してくださって集めるようにしてくださった。そしてあなたが、キリストご自身が私たちの頭であられます。そして今御言葉を一緒に学び経験しました。聞いてきました。この御言葉に沿って私たちが生きていくことを私たちは献身しました。交わっていきたいと思います。さらに交わっていきたいと思います。もちろんパンを裂きます。そして共に祈っていきたいと思います。主よ、力強く働いてください。お願いいたします。恐れるな、おののくな、そして強くあれ、大しくあれ、もう私はあなた方に与えた、ありがとうございます、この予言の言葉を感謝いたします。この一週間の間もここから使わされる一人一人の宣教者であられるある一人一人の兄弟姉妹がキリストを代表し、そして私たちがこの世における戦いを全うできますように祝福してください。主イエスキリストの恵みが一人一人にありますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。